次は福祉の家の施設情報です。歩行浴インストラクターの対処日時、3月13日金曜日午前10時から11時30分まで。歩行浴室、福祉浴室の利用休止時間帯、3月12日、26日、いずれも木曜日、午前10時から11時30分まで。歩行浴室の利用休止時間帯、3月4日、11日、いずれも水曜日、午前10時から午後12時30分まで。温泉スタンドの休止日は3月2日月曜日となります。これのお問い合わせは福祉の家電話646500までお願いします。次はニュース119美山消防からです。豊明市、日進市、三好市、長久手市、東郷町を管轄する美山消防組合からのお知らせ。火災を予防しましょう。2019年中に美山消防本部管内で発生した火災は109件で、そのうち建物火災は43件、 39% を占めています。さらに建物火災の出火原因で最も多かったのがコンロによるものです。火の消し忘れや着衣に着火したケースもあります。コンロを使用する際には次のことに注意して火災を予防しましょう。6つの対策。1、使用中はその場から離れないようにしましょう。2、グリルは使用後こまめに掃除しましょう。3、グリル庫内で調理物や汚れなどが発火した場合にはドアを開けると火があふれ周囲に燃え広がる恐れがあるため、操作ボタンや器具栓つまみを消火の状態に戻し火が収まるのを待ちましょう。4、煮こぼれや油汚れはきれいに拭き取りましょう。5、ガス臭い時は絶対に火をつけずガス栓を閉めて販売店やガス事業者に連絡しましょう。6、点火しにくいなどで繰り返し点火操作をするときは周囲のガスがなくなるまでしばらく待ちましょう。春の火災予防運動が始まります。3月1日から7日まで春の火災予防運動が全国一斉に繰り広げられます。コンロのみならず家庭全体の防火対策は万全でしょうか。ぜひこの機会に防火対策を見直しましょう。なお美山消防組合の問い合わせ先は0561-380-119となります。次はお知らせコーナーよりイベントを2つご紹介いたします。シニアの広場で紹介しましたが、もう一つ、オレンジクーテカフェプラス。認知症であってもなくても関係なく、みんなが心地よく楽しめるカフェです。お店で普通に喫茶しながら、音楽の生演奏を聴いたり、自由に他の参加者や福祉専門の方とおしゃべりしたりできます。時は3月23日月曜日、午前11時から午後1時まで。途中、入出場自由です。場所はスターバックスコーヒー。アピタ長久手店。なお店舗で各自飲み物などを購入していただきます。なお問い合わせ先は愛知医科大学病院医療福祉相談室、電話623311です。イベントのもう一つはピアカツ愛知 in 長久手パート2。昨年に引き続き今年もピアカツ愛知 in 長久手を開催します。症状のこと、家族のこと、仕事のこと、一人で抱えていないですか。交流会で思いを語ってみませんか。楽しく交流し 電気になりましょう。時は3月14日土曜日、午後1時30分から午後3時30分まで。場所は福祉の家2階、会議室。講師は久保田信子氏、亀沖正義氏。この方たちはピアカツ愛知運営委員会の方です。対象は、心の病を持つ当事者、家族、支援者など、当事者活動に興味のある人、定員は15名になります。問い合わせ先は長久手市障害者基幹相談支援センター、電話642333までお願いいたします。次からはお知らせになります。暮らし環境から。農地における野焼きについて。農業を営むためにやむを得ないものとして行われる野焼きは、法律上野焼き禁止の例外として認められていますが、近隣住宅等に配慮し、以下のことに注意してください。風の向きや強さによって行う時を考慮しましょう。植物はよく乾かしてから燃やすなどして、煙の量や匂いが近所の迷惑にならない程度にとどめましょう。近所に一声かけましょう。この件についてのお問い合わせ先は、緑の推進課、電話560-6220までお願いいたします。次は2019年犯罪発生状況です。長久手市では自転車等と特殊詐欺が多発しました。駅の駐輪場だけでなく、住宅の駐輪場でも被害が発生しています。駐輪する際は必ず2ロックしましょう。またキャッシュカードをすり替えて騙し取る手口が発生しています。電話でキャッシュカード暗証番号の話が出た時は、必ず一旦電話を切り、相手の電話番号を調べて折り返し電話をして確認しましょう。では次に犯罪状況をお知らせします。犯罪種別ごとに18年と比較しました。犯罪種別侵入等、2019年16件対前年比プラス5件。うち住宅対象侵入等10件対前年比プラス3件。自動車等8件対前年比プラス3件。オートバイ等3件対前年比マイナス5件。自転車等125件対前年比プラス25件。部品狙い13件対前年比プラス1件。車上狙い16件対前年比マイナス6件。特殊詐欺6件対前年比プラス6件。主な犯罪合計としましては、2019年187件、2018年158件、対前年比は32件となりました。なお、この件に関してのお問い合わせ先は、安心安全課、電話560-6111までお願いします。次は2019年交通事故発生状況です。長久手市の交通事故発生状況は、昨年は2件の死亡事故が発生しました。愛知県全体では交通事故死亡者数が全国ワースト1位を脱却しましたが、ワースト 2位と依然厳しい状況が続いています。事故を少しでもなくすため、交通安全 3S 運動を心がけましょう。なお、この 3S とは、ストップの S、スローの S、スマートの S、この3つの S を指しています。次に交通事故発生件数をお知らせいたします。交通事故発生件数、事故件数は2019年2508件、2018年 2729件、うち物損事故2019年2297件、2018年2433件、うち人身事故2019年211件、2018年296件。人身事故死傷者数は2019年258人、2018年は356人となっています。このお問い合わせ先は安心安全課電話560611までお願いいたします。次は資源とゴミの収集カレンダー等の配布についてです。2020年度版の資源とゴミの収集カレンダーおよび資源とゴミの分別ガイドブックを3月中に各家庭に配布します。収集日や分別ルールを守って資源やゴミを出してください。なお、カレンダーとガイドブックは環境課窓口やエヌピア、アピタ長久手店1階でも入手可能です。連絡先は環境課電話560612までお願いします。次は健康福祉からのお知らせ、薬剤師からのお知らせです。普段から利用する薬局、かかりつけ薬局を一つ持つようにしましょう。薬や健康に関する情報を一つの薬局で管理することで次のメリットがあります。薬の重複の防止、薬の飲み合わせのチェック、薬の効果や副作用の確認、薬の飲み残し、残薬の整理、それにサポートです。医師をはじめ他の職種との連携、その他にも普段の健康相談や介護用品の相談、支援、市販薬、衛生材料に対して適切なアドバイスを受けることができます。問い合わせ先は薬剤師会代表協和薬局長久手店、電話633996です。次は新たな受動喫煙防止対策についてです。2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行となります。これにより多くの人が利用するすべての施設において、喫煙のためには各種喫煙室の設置が必要となります。公共施設の取り組み状況や、事業者の皆さんへ向けてのお知らせなどは健康推進課電話633300までお問い合わせください。
続いて寄付寄贈です。三菱電機ビルテクノサービス株式会社中部支社様より、長久手市の障害者福祉の充実に役立ててほしいと寄付がありました。金品5万円です。続いてドライブレコーダー協定式、愛知警察署と長久手市を含む豊明市、日進市、東郷町は安全で安心な街づくりに資することを目的に、ドライブレコーダーに記載記録された画像の提供に関する協定を締結しました。犯罪や交通事故等の事案を解明するために、愛知警察署からの法令等の規定に基づく依頼があった場合、長久手市が管理する車両に搭載されたドライブレコーダーに記録された画像の提供等に協力するというものです。これについてのお問い合わせは安全安心課電話560611までお願いします。続いて、急な病気怪我の時は救急医療情報センター24時間365日対応課です。症状に応じてその時診療できる最寄りの医療機関を案内します。電話番号救急医療情報センター 0561-821-33 まで。 続いて愛知医科大学病院時間外診療、救急でかかりつけ以外空いていない場合、診療を受けることができます。まず電話で相談してください。電話番号623311。なお時間内時間外問わず紹介状なしで受診する等の場合、選定療養費が必要になることがあります。詳しくは愛知医科大学病院へお問い合わせください。祝日会員、通常診療のお知らせ、愛知医科大学病院病院管理課、電話番号623311。3月20日金曜日祝日は会員通常診療いたします。続いて日曜祝日の受診は、東名古屋医師会休日急病診療所、電話0561-73-7555、診療日時日曜祝日午前9時から午後4時半まで、お昼の休憩1時間あります。診療科目は内科小児科、よろしくお願いします。町の保健師、保健師がさまざまな場所に出向き健康相談をお受けします。気軽にご相談ください。この件についてのお問い合わせ先は健康推進課、電話633300までお願いします。続いてドクターからあなたへ、認知症と生活習慣、図書館通りクリニック服部学先生。認知症とは、記憶や判断力などの脳機能が低下し、社会生活や日常生活に支障をきたすようになった状態を指します。従来認知症は脳動脈硬化や血管障害が原因で起きる脳血管性認知症と、アルツハイマー病などの変性性認知症、脳の神経細胞が減少することで起きるの2つのグループに大きく分けて理解されてきました。認知症の代表疾患であるアルツハイマー病は、根本的な原因は未解明ですが、脳にアミロイド、タンパクなどの異常物質が蓄積することが原因とされ、糖尿病や高血圧症などの生活習慣病は主に脳血管性認知症に関与し、アルツハイマー病ではあまり関連はないと思われていました。しかし最近、アルツハイマー病においても生活習慣病や運動不足、偏った食事内容などが発症や進行とか関わっていることが分かってきています。さまざまな研究で糖尿病、高血圧症や高コレステロール血症を持つ人や喫煙者では、アルツハイマー病の発症率が高く、一方で生活習慣病をしっかり治療していた人、定期的な運動や趣味を楽しむ人、魚や野菜類をたくさん食べる人は、アルツハイマー病になりにくいといったことが報告されています。認知症を予防するためには、日頃から運動を心がけ、趣味や人との交流を楽しんだりすることとともに、検診などで生活習慣病を早期発見し、積極的に治療を受けるようにしましょう。以上、ドクターからあなたへでした。続いて、一平と一服、ボリューム173。これからの子どもたちにとって大切なこと。子どもたちにとって学校の授業は面白いことなのだろうか。私は時々そんなことを考えることがあります。私は昨年の12月に NHK の18歳フェスという番組を YouTube で見ました。その中でラッドウィングスというグループの正解という歌を初めて聞きました。その歌は、若者たちが知りたいこと、学びたいことはすでに答えがあることではなく、友達との仲直りの方法や励まし方、人を好きになることなど正解がなく、大人たちも教えることができないことで、自分だけの正解を探したいと決意する内容で、番組の中ではその歌を1000人の若者が涙を流しながら歌っていました。 学校で教えてくれることは答えのあることが中心です。1+1、アルキメデスの原理など、そんなことはスマートフォンに聞けば答えてくれます。一方でスマートフォンに、私の好きな人は誰と聞いても答えを出してはくれません。そうした答えがないことにこそ大切なことがあると私は思います。これからの日本は全く新しい社会になります。今までは人口が増加する社会でした。山の頂が正解で、早くそこにたどり着く人が評価されました。横道にそれたり寄り道したりすることはダメという評価でした。しかし今は人口が減少する社会で、誰も経験したことがありません。山を降りていく社会です。麓は360度広がっているから、どこに降りてもいいのです。一目散に降りてもいいし、景色を見ながらゆっくり降りてもいい。いろいろな人がどのように降りても正解です。全員素晴らしいし、誰もが必要な時代になったのです。漢字や英単語や数学の公式を覚えることはもちろん大切なことです。しかしたくさんの人に会ったり、本を読む面白さに気づいたり、朝日が昇る美しい風景などを見たり、黄金色に光る落ち葉に踊る音を聞いたりして、感性を磨いてほしいと思います。人と出会い交流することは煩わしいことですが、それが正解のない人生を歩む上で大切なことだと思います。形のないもの、目に見えないものに価値を見出すことができる子どもたちが大人になると、多様な選択や価値観を互いに認めることができる素晴らしい社会になると思います。ぜひいろいろな人と知り合って、人生100年を豊かに生きてほしいと思います。以上、一平と一服でした。ご近所でいつもと違うと気づいたときにはお電話ください。長久手市地域見守り安心ホットライン、電話0561635556です。24時間365日受け付けてます。続いて統計情報です。人口、2020年2月1日現在、総人口59,493人プラス63人、男性29,498人プラス18人、女性29,995人プラス45人、世帯数24,300世帯プラス2世帯です。月間移動数1月、転入289、転出246、出生53、死亡33、うち孤独死孤立死はありません。交通事故1月死亡0、2020年累計0、前年同期比1、重傷1月0、2020年累計0、前年同期0、軽傷1月22、2020年累計22、前年同期18。犯罪発生状況、1月の犯罪発生状況は愛知警察による集計中のため発表されておりません。以上です。これで3月号の広報を終わります。皆さん元気でお過ごしください。